いやでもね本当にね僕ら本当始めた時はすごい今聞いても稚拙だったので、うん、その気持ちはよくわかります。その自分の喋る声と か、
うんうんうん、
滑舌だとかそういうことを気にするよりもこんな言い方じゃ伝わらないなっていうのが後で聞いて反省するんですよね。で伝えるためにどんなテクニックがいるんだろうっていうのをこう最初練習したっていうか、ね、何回か捨てたいんですね番組を。もうこれ全部もう一回最初から撮り直しみたいなのは。
撮り直すことあるんですか。
ありました最初は。
そうです今はもう最初はです、ね、今はないっていう話聞いてますけどね。
今はねもったいないので撮っとこうかでもね時々ありますよ。2、3ヶ月に1回これ、はい、ダメ捨てよとか言っていうことが、
そうですね。花ラジで今まで7回配信した中でやはりこう常になんか湧いてくるようなイベントの中でそことどう関連づくのか自分たちの活動がみたいな、もういつもなんかイベントの塊みたいなねもう読めない中で、ああこういう風に繋がったねって結果自分たちもやってみて分かるみたいな世界が結構あって、
そうですね。
最初が読めないんですよね。
落としどころですよね。ただ地域のそのお店の紹介で終わってしまったら、あまり地域の人以外には聞くメリットがないですよね。
そうなんですよ。
ラジオそのお店の紹介とそのフォンっていうものがつながったときにこんなにこう新しいことができましたというかメリットが出てきましたとかっていう、それを聞いてる人たちはそれを見たいんですよね。
そうですよね。
多分、その酒田市以外の人はですよ。
そうですよね。だから、ね、結局いつもねそこの部分で相方のヒロさんと僕の中で、かなり話し合うことあるよね。要はね僕なんかはリスナー全国のリスナーがいて何を聞きたいのかっていうことと、でもこちらの町の人がこうフューチャーしてくれたっていうところと、じゃその折り合いをどこでつけるのかっていうことで、実はブログなんかもシーサーの全国版と、ヌダブログっていうその地域密着型のブログ2つ更新してるんですよ。でそちらの方では全くテイストの違う情報を出して、言いながらですね、だから逆に言ったらポッドキャストも本当は編集の労力とかそういうことを考えなければ、2つ地元向けの編集ポイントでこう編集したものをやるのと、全国ではこういうことを聞きたいだろうなっていうことを集めたものをやるのと、分けるっていうことを本当は考えたいんだけども、やはりね、今ヒロさんが編集で青色吐息でやっぱ仕事終わってからもう夜の2時ぐらいまでやってるのを見てるとそれやろうよとなかなか強引には言えない部分があって
まあそれやるとすれば10分の番組作るのに10分で収録を終われる形にひととさんからしてもらえれば労力は少なくなるんですよね。
まあ、撮るときにマイクをボタン、録音ボタンを押したときに、これは何用で喋ろうっていうストーリーをやっぱり作っとかないとダメですよね。で結末まで持っていってオチまで行ってこれじゃあで終わる。であと次に今度はそのフォン絡みでこれをどう使ってるのっていうのを持っていくとか、これをフォンを使ったことによってこのお店は何が変わったのみたいな話とかをまた別撮りにするとかですね。
そうですね。
これから町おこしのためにフォンを入れたいっていう人がリスナーなのか、またはフォンを使ってみようかなっていうのがリスナーなのか、そもそもフォンって何なのっていうのリスナーもいるんじゃないか、町おこしに来たんだけどっていう、その辺は常さんともちょこっと意見も聞いてて、フォン自体知らない人も多いんじゃないの。
自分はどうしても全くその Wi-Fi も知らない、わかんないところからたまたま偶然フォンっていうのを知って、まあ、結構宿泊したりとかしてたんで、知ってもらうのにやっぱりまだ、無線LANとかそういう公共無線LANとかっていうのを知らない人にも、まずそういうのも知ってもらうところからっていうのも必要なんじゃないかなってちょっとまあ思ったんです。
そうですね、それをまあ花ラジ全体でっていうよりは番組ごとに初心者、今回は あのフォン知らない人向けとか Wi-Fi とか知らない人向けとか、うんうん、またはフォンとかで、うん、あの町おこしを実際やってる人のつまずいてる人向けとか、うん、そういうのを分けて、
まさに今回それに向いちゃったわけですね、多分。
そうです。
多分そのネットでそういう話を聞きたいっていう人は、フォンのまるっきり初心者、Wi-Fi のまるっきり初心者っていう人は多分再生ボタンを押さないと思うんですよね。そうですよね。そうですね。で、ある程度知ってる人が、じゃあ酒田市でこういうことをやって、その目的と手段はこういうことですみたいな話と、うんうんうん、でその1年間活動した結果がこんな感じになってますと、でこれからこんなことがやってみたいんですっていう話をするだけで、世界に広げられる、それがきっかけにはなりますよね。
そうですね。だから、まあ、酒田市だけで完結するんではなくて、常さんにもさっきもずっと言ってたんですけども、
そう、その話ですよね。広げるための努力っていうのは、パイオニアだからこその、その使命かなとは思いますね。
あんまりハードル上げないでください。
逆でもいいわけですよね。自分みたいにその知らない人からっていうよりも、フォンっていうのをいろいろ話してて、じゃあ、フォンっていう、なんか話をしてると、花坂ラジオで、酒田市でっていうところから、はい、じゃあ、フォンって何っていう、逆に向こうからの問いかけがあって、それに答えてっていうの
は、はいはいはい、それもありですよね。うんうんうん、
そうすると、あの、今、放送とかでお店をの紹介をして、そこで、今度、大分からこういうふうに、まあ、お客さんが、こういうお客さんが増えたとか、こういうふうに良くなったっていうので、いうのを話を、ね、今やってるのを続けていって、
そうですね。
広がっていけばいいって感じですよね。うんうんうん、
あの、お店のインタビューなんかの時でも、イベントの、あ、はい、フォンってあなたのお店についてますけど、これ何する機会か知ってますっていうだけで、初心者にリーチした番組は作れますよね。
ああ、そうですね。
うん。
とか、フォンって最初にその、勧めに行った時にどうだったみたいなところから、
うんうん、
ちょっと。
もうそうですよね。あの、初めてこれ置いてくれって言われた時、あなたどう思いましたみたいな話は、結構、
なるほど、
まっすぐで面白いですよね。
うーん、
まっすぐ、あのミニコーナーみたいな、
いや、正直いらねえと思ったみたいなことも面白いと思うんですよね。
半信半疑な人も当然いるでしょうし、今もつけて何ヶ月か経ったけど半信半疑な人も、
うん、
まあ外した人もいるわけですので、
ね、うん、外した人に話聞くの面白いですよ、きっと、うん、ぶっちゃけでも外した理由って全国で聞きたいんですよね。
あのね、あの、うん、さっきほら佐野さん
言ったじゃないですか、それを覆すことが、うんうん、それを覆すことが自分たちのその次の作戦じゃないですか、
う
ん、
そうですね、
その人たちを説得できるのが、ただ圧力でつけれっていうだけじゃなく、
うん、そうですね、
その今ね、離れてしまった人たちをもう一回その気にさせるってかなり辛いし難しい仕事かなとも思うんですけども、うん、ね、逆に言ったら隣の20キロ離れた隣町の鶴岡市とか、うん、その越名さんというところで常さんがブログに投稿した場所ですよね、うん、そこなんかもう、うん、送り人の庄内、送り人を世に送ってるとか、黄昏清兵衛とかそういう映画を送ってる庄内映画村の人たちが来たりとか、うん、映画の俳優さんスタッフなんかが食べに来るような場所だったりはするんだけども、そこにフォンが置いてあるっていうと、この間も行ったら、いつの間にかその 7,8 人の社長さんが集まってパソコンを開いてネットにつなげて会議してたとか、
うんうん
う
ん、
そういうこともね、なんか膨らんできてて、隣の町であるのになんで酒田ではその事例が出てこないんだろうっていうことを考えたときに、その飲食店がなかったんですよね。
そうですね。で、あの、九州とか、あの、東京とかと違ってこちら寒いので結局、
はいはいはい、
お店の中でフォンを使うっていう事例を増やしていくのが一番かなと今思ったところですね。
ああ、そうでしょうね、うん、
結局店内に設置するものだから、まずやっぱりあの個人の人たちとのそういう情報というかコメントみたいなのを見ることは多いんですけど、
うん、はい、
外でつなぎこう道歩きながらでもやっぱり店内とかその本ってやっぱりそもそも室内に置いているようなもんなん で、
そ, うですよ、ね、で
それにはちょっと限界はあるんじゃないかなと思うんで、逆にその越名さんとかのようなお店に置いてそこで、
はい、そうですね、
はい、入ってもらってそういうのがあるから入ってもらうとかっていうような仕方も、
まあ、フリースポットみたいな感じですよね。
でもそうなると今度商店街とかで、全部埋める必要がなくなるわけですよね、うん、あの離れててもお店同士の連携があれば、うん、成功事例を共有していけば同じようなお店が増えるんじゃないですかね、うん、
だから酒田で100台提供を受けて80台ぐらい設置したって言ってて、南島原が、はいはい、250だとかその以上行ったとかって話ですけども、僕はあんまりね台数あんまり意味ないなとも最近すごく思ってて、さっき常さんとも昼そんな話 しましたっけね、
はい、
要はどこの町に行っても市役所の周りに行ったら必ずポイントアクセスポイントがあるっていう安心感とか、
うん、
うん、なんかそのランドマークというかランドフォンマークみたいな、うん、あそこに行くと空いてた、あなたの町のファミリーマートじゃないけど、そんなのがあったらいいのかなって思ったりするんですよ。だからそういう風になるためには70台とか100台とかっていう数値目標はあまり意味がないなと。そこの場所に行ってその情報がアクセスできれば、あとは例えばそこからネット見たら、あ、この町ではあっちでも使える、こっちでも使えるっていう風な場所がねあった方がいいんじゃないかというね。まずはそのネットにつながってないところからネットを探すって本当に大変だ。まあ iPhone とか持ってれば別ですけどね、Apple Touchとか、
うん
うん、ただその PC とか持っててつなぐって大変な作業ですから、
うん、
ないところでは僕も本当鶴岡では相当苦労して、探してはいるんですけども、他の町でもなかなかつながらなかったりとか、やはり山形ってインフラ遅れてるので、
うん、
どこでも何でもつながるという環境ではないですよね。
そうですね、
例えば今はあの iPhone とか話出ましたけど、
はい、
まあ、テレビとかでもわーってこうちょっと朝のバラエティとかあんま関係ないようにでもこう話題として出るじゃないですか。
出ますね。
で、まあ、東京とかにやっぱいるとやっぱり結構皆さん持ってるのも自分も見ますけど、
うんうん、
山形とかの方とかでも結構見ますか？
ね、僕が知ってるそのソフトバンクのショップが2点あるんですけども、9月の段階で聞いたときには、1つのショップで60台、もう1つが60台、で他の鶴岡系のショップもあるからというので、まあ、150から200台ぐらいは出てるのかなって、まあ、そんなもうでも、すごい少ない方ですよね。
まあ、例えば最近だと、そのソフトバンクが、iPhone 持ってる人だったら、ソフトバンクがやってるモバイルポイントに無料でできるとか、
はい
はい、っていう。風になったんですけど、ただ自分なんかそれを思った時に、その今いろいろ地域格差だとかいろんなので出てるじゃないですか、
はいはい、
だからそういったのもまたさらに特に東京の本っていうことで本だけじゃないですけども、
うん、
いろんなところにやっぱりマクドナルドもたくさんあるし、
うん、
いろんなホットスポットとかフリースポットとかたくさんあるんですけど、うんうん、それがまた無料でできるのがなおかつ地方の方行ってしまうとそういうお店とかも多いわけじゃないんで、
そうですね、
逆に地域格差ができるんじゃないかと。
そうですね、
逆にそれを何とかしたいっていうふうに思っていただく方がいれば、それをまあラフォネラっていうのは
1980円の
安いコストで
自前でできるわけですからね、
にならないかなっていうのはちょっと思ったりするんですけど、
だから僕も本当ずっと言い続けてますけども、うん、地方だからこそフォンなんだっていうふうにずっと言ってきてるんですけども、やっぱ1980円で例えば10人仲間がいてね、1980円ずつ出して1万9800円でそこに立派なインフラが作れるわけじゃないですか、
うん、
うん、それって大きいことでね、何もね行政にお願いして、行政にお願いして足しげく通ってるだけで交通費だけで1万9800円なんて言っちゃうわけでね、
うん、
何も相談しなくたってやっちゃえよってことでできるんですから、
うんうん、
あんまりこう躊躇しないで10人ぐらい、まあ、5人でもいいし仲間作ってそこのエリアでやっちゃおうよっていう流れをどんどん煽ってって私たちで作っていければいいんじゃないのっていうことなんですよね。だから常さんもそこでやっていきましょうって言って5人でいいからやろうよって、でそれが例えばフォンのつながる姉妹都市みたいなんでどんどん煽っていきましょうよみたいなね、
うん、
うん、もう本当に5人しかいないような町でもその町の代表でやってもらってつながっていこうと、本当そうすると地方のインフラが拡充していくというかね、 自前で作っていけるんだよ、それこそ知床半島なんかでも何人かやったらできるって。
フォンの仕掛け方とかフォンの活用法とか、あとはクリラジさんとか私たちがやってるポッドキャスト の, あの、うん、効率のいいシステムの作り方とか収録の仕方とか、うんうん、ともかくそういったあの知識を共有するためにも発信していかなきゃならないですね、
うん、オープンソースですよ。だからフォンって僕ねこの間勝手にネーミングしたんですけども、フリーオープンソースネットワーク、
うん、
でそういうつながりをフォンなつながりをフォンタスティックなつながりを、全国で共有しましょうよっていうことを勝手に提唱させてもらってるんですよね、うん、
なるほどですね
そんな感じで、うん、そうですね、佐川さんにもうちのサポーターとして参加していただけないでしょうか。
はい、わかりました。
ありがとうございます。
じゃあこれからも発信と共有を、
そうですね、
はい、いろいろお知恵拝借することもありますので、ね、
はい、
また佐賀さん出ていただけたりできます？
は
い、
ああそれは大丈夫ですよ、ね、
あのクリアジ本局の方が落ち着くまではこっちの方で、うん、分局でちょこっとお茶を濁しながら少し構想練ったりしませんか？
そう構想ですね。
もうきれいね、いい匂いのするハーブのような気が。で鶴さんもだからこういう形で3人で話すの面白いですよね。なんかいろんな、立場で、話した方が膨らみやすいですよね、なんかね。
そうですね、
うん、ぜひまた花ラジや花坂田ネット、だから花坂田ネットっていうのをタオね取ろうと思ってるんですよ。なんで坂田にこだわるんだっていうね、
うん、
実はね本当はね最初花坂ネットで花坂、
うん、そう言ってましたよね、
取ろうとしてたんだけども、うん、花坂ネットドットネットで取得しようと思ったら、うん、もう取られちゃってて、うん、しょうがねえな、タ入れるかみたいな。結局それで本当のネーミングも花坂田まで入れちゃったみたいなね。
ああ、ね、
そうなんですよ、
ドメインありきなんだ、
ね、そうドメインありきだったんです。まあそんなんで、まあ、花坂ネットの通称でやっていこうかなと思ってるん で, で要は街に花を咲かせようって、はい、まあ、いつものタイトルコールで言ってるやつですよね、うんうん、まあ、どんどん咲かせていきましょうということで ね, ううことですね、まあ、坂田にこだわらず、グローバルに、つながっていこうと、
うん、
お願いいたします。
面白いです ね、
今後ね、
はい、
うん、じゃあ今日はこんなところで、は
い、よろしくお願いします、
ね、よろしくお願いします、
はい、
よろしくお願いします。
街に花を咲かせましょう、
ネットに花を咲かせましょう、
花坂ラジオ、ありがとうございます。今日はいろいろ参加していただいて
どうもありがとうございました。
はい、では、さよなら、お疲れ様。